こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。文字起こしのテキストや各エピソードごとの宿題はバイリンガルニュース公式アプリをチェックしてみてください。今なんと超大型アップデートをフェーズロールアウト中なんですよね、アプリ。
はい。It's at 1% right now.
皆さんが待ち望んでいた自動スクロール機能が搭載されております。
連動スクロール、
音声、そう、音声を聞きながら文字起こしが自動的にこうバーッと動いていくっていうやつなんですけど、まだ 1% ぐらいのユーザーにしかプッシュされてないんですけど、なので、あ、私のアプリで使えるようになってるみたいな方がちらほらいたらぜひ使ってみてください。そして何かもし問題があればバイリンガルニュース jp@gmail.com にお知らせいただけると大変助かります。
Well, if you go directly to the App Store page, you can update it there.
そう、一足先に欲しいっていう方は App Store に行ってマニュアルでダウンロードすると、アップデートすると、最新版が使えるようになるので、ぜひやってみてください。
お願いします。
マイケル頑張りました。1個目、セルに掲載されたポモナカレッジの研究で気候変動や生物多様性などについて頻繁に議論しているツイッターユーザー38万人のうち半数近くが2022年10月のツイッター売却後にツイッターを利用しなくなっていたことが分かりました。研究では2019年7月から2023年4月の期間における環境ユーザー39万人と政治ユーザー44万1000人のツイート動向をトラッキングしました。買収前後で比較すると両方のグループにおいてアクティブユーザーの割合が減少傾向にあり、政治ユーザーでは 20.6% 減少したのに対し、環境ユーザーは 47.5% 減少していました。
In a study published in Cell, researchers from Pomona College estimate that nearly half of a group of 380,000 Twitter users who frequently discuss topics such as climate change and biodiversity stopped using the platform after its acquisition in October of 2022. In the study, the researchers tracked the tweeting behavior of 380,000 environmental users and 441,000 political users from July 2019 to April 2023. When comparing before and after the acquisition, both groups showed a decrease in the proportion of active users, with a 20.6% decrease among political users and a 47.5% decrease among environmental users.
そう、今ちょっとマイケルね、午前2時なんで頑張れってみんな応援しながら聞いてほしいんですけど、そう、このペーパーね、明らかにこれ書いた人イーロン好きじゃないよなっていうトーンで全部書かれてて、それはそれで面白かったんだけど、
I noticed that.
そう、まあ、元々ここでも触れられてたんだけど、その API のサービスを停止してしまったので、ボランティアとか研究者の人がリアルタイムのツイッターデータにアクセスすることができなくなってしまって、まあ、すごく迷惑だから困っていますみたいな話もあり、で、そう、まあ、ただね、半分ぐらいがツイートしなくなってるっていうのは結構面白いなっていうか、みんなどこに行ったんだろうっていうのはちょっと不思議ではあるんだけど、 Facebook なのかマストドンなのかブルースカイなのか
Threads
スレッズなのか、トゥルースソーシャルなのか、
Do we know、oh, I'm sure they're all on Truth Social、Do we know like what the decrease was in just a randomly selectedsample?
多分ね、その、環境の方はその気候変動とかバイオダイバーシティについて話してる人たちで、政治は、2020年のアメリカ大統領選挙について多くツイートしている人たちみたいな、
right.
でもこのグラフ見るとすごいんだよね、確かにこうギューンって下がっていて、まあ環境問題の話をするっ ていうのはリベラル側の人の方が多分多くて、まあイーロンのことを好きじゃない人もそっちに寄っているっていうのはあるかなと思うし、
One part that's kind of counterintuitive or paradoxical in this is that, you know, Elon has been probably the most prominent advocate for, you know, the climate cause and sustainable energy and sustainable transport.
Yeah. So,
like in the world. So it's strange that his acquisition would turn off so many, you know, environmental tweeters.
そうだからね、テスラですごい頑張ってるのになぜって思う人もいるかもしれないけど、だからいかにイメージの問題かっていうことだよね。実際にイーロンが何をしてるかっていうよりかは、イーロンに対するイメージをどういうふうにイーロンが生み出してるかっていう。だから普通の人はイーロンが何をしているかなんてそんなに細かくフォローしているわけではないので、まあニュースになることとか、まあ彼のツイートとかだけを見てイメージが調整されている部分があるから、まあこの間とかも日本にねイーロンが来てましたって言って、じゃあグライムスのコンサートにイーロンがいたよ、めちゃくちゃ邪魔なんだけどみたいな、そのああいうところをやっぱり普通の人っていうのは見るわけだから、あそこでこうさらにそういう、ね、やべえ人みたいなイメージが強化されていくっていう。
Well, I think, you know, like I am a big fan of Elon and what he's done, and I have a lot of respect for him. I agree with everyone that he's totally jama at that concert. I don't think that's like a biased take.Like, I understand the frustration with that.
怒ってるっていうよりは、呆れてるみたいな、受けるみたいな人の方が多かったけどね。ただまあ、その、もともとの、こう、イメージ、ツイッターから受けるイメージが、ああいうことによってさらに強化されるみたいなのはやっぱりあるから、こう、本人が、ね、気にしてないから、それではそれでいいっちゃいいんだけど、ただこう、それによってやっぱ損してる部分っていうのは当然絶対にあるから、それがまあ今回の数字みたいなところに出てるのかなっていう気はするけどね。その実際環境問題に貢献してるはずの人なんだけど、なぜかこう離れていってしまうっていう。
How many of these users do you think were real?
ね、それもよくわかんないよね。これがサンプルどういうふうに抽出してるのかよくわかんないから、中にはもちろんスパムみたいな人もいたんだろうし、まあ、ただこれの全部がじゃあイーロンに変わったことによってスパムっていうことが分かって、イーロンが実は消してたんですみたいな手柄かっていうと、そういうことでもなさそうだけど。
Well, Elon had declared war on these, on what he perceived to be a massive bot problem on the platform, right?So it would be expected that with the transition, we would see a decrease of users on the site of, you know, however many bots they were able to detect and remove. I think it was a substantial number of accounts.
ただまあタイミング的にね、そのイーロンが多分買いますって言ってから、その買収されたまあ、されてる時ぐらいからもうガーって下がってるから、まだそのイーロンが特に何もしてない時から下がってるから、
ね、Was it that early? Like when?
何か、うん、何かこう対策をしてみたいな。いや、このグラフ結構衝撃的っていうか、こんな分かりやすいグラフになるかみたいな、まあ、だから分かりやすくなるようにある意味こうデータを選んでるって可能性はなくはないけど、そうね、やっぱ4月ぐらいからだんだんちょっとずつ下がってて、でまあ9月ぐらいからガッてきて、10月を境にボーンみたいな感じだから。
Wait, so is it's when does it really fall off? Like before or after October of 22?
But before October, it's ちょっとずつ下がってて、まあ10月ちょい前からかな、ガーって下がってる。
Are you an environmental user?
I don't think so.
No? What's the standard, or what's the... How do we know, or who's an environmental user?
なんかね、そのクライテリア多分ちゃんとあったと思うんだけど、忘れちゃった。A group that frequently discussed climate change mitigation and biodiversity conversation.Twitter data reveals 6 distinct environmental personas.
6 distinct environmental personas.
なんかこれはあれなんだ、過去の研究で、あのそういうのがあって、多分それをベースにしてる。
What do you think about the disparity of how people are counting the prevalence of hate speech on the platform? So there's a lot of reporting, or there had been, I guess there's probably still some now, suggesting that hate speech had increased significantly on the platform. And then there's other reporting suggesting that hate speech has dramatically decreased on the platform. And the way that they're counting the hate speech is different. So the take that hate speech has increased is counting the number of tweets that contain terms that they would consider hate speech. Whereas the hate speech going down take is saying that the number of impressions that those tweets have, in other words, the number of times they're seen, has gone down dramatically, and that's what's more important.
Okay.
So,
まあ何を見てるかってことだよね。だからインプレッションを見てるのか、総数を見てるのか。
Yeah. So, what do you think is the more meaningful way to quantify hate speech?Impressions or the number of tweets?
まあでもどっちも減った方がいいよね。そのインプレッションが減るのはすごく良いことだけど、総数が増えるっていうのはそれはそれで良くはないというかさ、何どっちならいいっていう話でもないというか、どっちも減った方がいいよね、そりゃ。
Well, if you had to pick one, like which one's more meaningful? Like are if someone is saying a hateful tweet and nobody sees it.Is that harmful?
The impression が減った方が、どっちかを選ばなきゃいけないんだったら、インプレッションが減った方がいいけど、ただその、じゃあ総数が変わってないならいいけど、総数が増えてるっていうのは、じゃあなんでなんだろうっていうのは疑問には思うよね。なんで増えたんだろうっていう。
Because of, you know, looser restrictions on what can be said.So it's a restriction of reach rather than a restriction of speech. You know, some have argued that reach part shouldn't be restricted either, but most people agree that that's sort of a good compromise.
2日前ぐらいかな、3日前ぐらいか、Twitter で、私たまにトレンドを見るんだけど、トレンドとかその For You で何話されてるかなみたいな、あのツイッターが何を自分に見せようとしてきてるかなみたいな、たまにチェックするんだけど、まあ2つあって、1個はそのマネタイゼーションが始まったから、変な情報商材インフルエンサーみたいな人たちがこんな Wow X is paying me this much みたいな、なんかI don't know why they keep paying me みたいなやつがめちゃくちゃプッシュされてくるのね。で、そこでフォロワーみたいな人たちが、わー、すごい、自分も頑張りますみたいな。で、こう、金を稼ぐために、こう、いかにインプレッションを稼ぐか、いかにみんな の注目を集めるツイートをするかみたいな、まあ、そういうコミュニティがどんどんできていて、それをツイッターがすげえ見せようとしてくる。
Do you think that's a positive or negative thing that these sort of
It's definitely smaller... negative for me.
What about for individual creators that, you know, are getting compensation rather than just creating?
そう、だから理想はそれじゃん。そう、理想はそれで、そういう人を見かけてるんだったら全然ネガティブな気持ちにならないけど、こうみんなこう稼いだ金のスクショを貼って。わおみたいな、みんな頑張れみたいな、でツイートをバズらせるにはみたいなのがすごいあって、それをだからたまたま私が見てるっていうよりは For You の方でツイッターがご利用してくるみたいな、それがちょっとうんざりしてしまったのと、もう一個はこれは別にイーロンのせいとかではないんだろうけど、なんかローガン・ポールの話がめちゃくちゃプッシュされてきて、もういつ見てもそれがトレンドしてるみたいな、ですごいミソジニスティックな内容で、もうそれも結構この時代にみたいな、なんかうんざりしちゃって。 Is it pushing it to you too, this Logan Paul thing? I mean, you're following these brothers, right? もともと、
I haven't noticed that, but
okay.
I am following like space probes and researchers right. and engineers and software people, and you know, I don't really like algorithms, if I'm being honest.
Yeah, 本当にそう。
But if you just ignore that, it's great.
そう、私もだからなんかステルスフォローしてる人もいるし、普通にフォローしてる人もいて、その個人を見に行ってる分には全然いいし、すごい知識になるし、ありがたいこともいっぱいあるんだけど、専門家の人たちをフォローしてるから、もうどうしてもなんか最初に開いた時にやっぱ、あ、何トレンドしてるかなとか自分が見ちゃうんだよね。だからそれが良くないんだけど。
You're using it wrong.
Yeah, I think that, あの、だからバイニガニュースやってなかったら見てないと思う、そこは。なんか一応バイニガニュースやってるから、なんか起きてたら知っとかないといけないかなって思っちゃうんだよね。それによってストレスを抱えるみたいな。
There's a lot of, I just feel like there's a lot of, I don't know, complaining about Twitter. No, like I'm kind of over it. I'm kind of like, I don't know.
でもそれだから新しい話題をやっぱ提供しちゃうからでしょ。その名前を変えました、ロゴを変えましたとかって、
普通の人がさ、
気にしてなくてもやっぱ目に入、当然だけど目に入って、じゃあこれはツイッターで呼ぶのか呼ばないのかみたいなさ、あの、まあ、爆笑問題の2人ですらもその話してたけどさ、でも一応当然みんなが使ってるから話題にはなっちゃうから、そこでこう何なんだみたいな話にはまあなるよね。
So are you gonna post on Threads?
いやそこにも。
Why don't you just not use the feed? I wish they would just let you turn that off.
Like, そうなのよ。
Like just, you know, let me do what I want. Let me turn it off.
そうなのよ。いや、なんかやっぱさ、日本で何が起きてるかとかちょっとぐらいはこう見といた方がいいのかなとかいろいろ思っちゃうんだよね。そう、まあ、知らないに越したことはないみたいなこといっぱいあるからね世の中。次、ホールデイリーメールがイギリスの春に住む夫婦が4歳の娘が通っている幼稚園で SM のボンデージ衣装を着用した男性たちの絵が入った絵本が導入され、結果的に娘を転園させる事態になったと報道しました。絵本はおじいちゃんのプライドという題名で、プライドマーチの描写の中で半裸で首輪やガーターベルトなどを着用した男性が合計2人登場し、そのうち1人は別の男性とキスをしています。 幼稚園側は子どもたちにはエロチックという概念がなく単なる仮想と認識するので問題ないと説明した上で、これがエロチックであるというのは単なる意見だと夫婦に話しましたが、現在は幼稚園の理事会が不適切であったと判断し、絵本は取り除かれたとのことです。
According to a report by the Hull Daily Mail, a couple living in Hull, UK, had to transfer their four-year-old daughter to a different kindergarten following an incident involving the introduction of a picture book with illustrations of S&M bondage attire. The book, titled Granddad's Pride, included depictions of a pride march in which two men appeared, one wearing a scant outfit featuring a collar and garter belt, and the other kissing another man. While the kindergarten initially explained to the parents that children do not understand erotic concepts and view it as just cosplay, the kindergarten's board later acknowledged the inappropriateness of the book and had it removed.
Cosplay to a dress up, they said that, just so. And both of them are wearing garter belts and dog colors and stuff.
Hmm.
まあ、こういう系の話はね、近年アメリカとかイギリスのメディアでもしょっちゅう出てくる。し、まあ、この夫婦の気持ちも全然わかるし面白いなと思っていろんなこと考えてたんだけど、そもそも日本はレーザーラモン HG っていう芸人さんがいて、ボンデージを着て昼間からお茶の間で思いっきり腰を振っていたなみたいな、
hmm.
しかも HG ってハードゲイの略で、かつ本人は別にゲイでもなんでもないっていう、なんかそれに慣れちゃって普通に見ていた私は意見を言える立場なんだろうかってちょっとふと思っちゃったんだけど。
Right.
Yeah, but、まあ、ちょっとそういう冗談は置いといて、この絵本はなんかミリーちゃんっていう女の子が、まあ、2人おじいちゃんがいるんだよね。そのおじいちゃんカップルっていうか、でそのおじいちゃんのお家に遊びに行った時に古いプライドフラッグを見つけて、あ、これって何なのみたいな話になり、その町でプライドマーチを開催するっていうお話らしいんだけど、
うん、
そうだ、その話自体は別に全く問題ないというか、この夫婦もね何も反対ではないんだけど、ただこの単純にこのボンデージの洋服が出てくるっていうのはどうなのかっていう話。
Well, what do you think? It's fine, or it's not a big deal.
ちょっとなんていうんだろうね、怒りはしないけど、ちょっとさすがに確かにあえてなんでね4歳プラスの絵本にこの服装を選ぶ必要ってあるのかなっていうのは思ってしまいそうだし、まあその学校側の説明によるっていうか。ね、これが子供には分かんないから問題ないっていうのはちょっと理解はできないよね。だって子供には分かんないから問題ないっていうのが父ちゃんだったらね、2歳に何でも見せていいみたいなことになっちゃうもんね。だってどうせ分かんないじゃんみたいな。だからそれはその、はい、どの年齢に何が適切かっていう判断軸にはならないから、まあ、この説明自体は確かになんていうか納得はいかないだろうなと思ったけど。
What are some of the other examples of these? You know, I think there have been, I don't know, dozens, if not like hundreds of books removed from various schools.
Removed というか、イギリスで問題になってたのは、あの、まあ、そのトランスの人たちをサポートする絵本みたいな感じで、であった中に、その女の子が自分の胸を切除したいみたいな、でその胸を切除することによって、まあ、全ての問題が解決してすごくハッピーになるみたいな、でその子の視点で書かれているから、その自分の胸に対してすごいネガティブなことが書いてあるわけだよね。こんななんか脂肪の塊最悪だみたいな。で当然そういうことを思っている人が実際にいるっていうのは、それは現実ではそうなんだけど、なんかそのすごく、まあ、小学生とか中学生とか多感な時期の子供にそれを見せることによって、まあ、実際はトランスじゃないんだけれども自分の体に対してそういうネガティブなイメージを持つ子が出てきてしまうんではないかみたいな懸念があって、それがすごい、 まあ、炎上じゃないけどすごい話題になったりとかはしてるね。
If you had a book like that that was about being overweight depicted in such a negative way, do you think that would, you know, it seems like some people might find that offensive.
うん。ね、
そう。From like a body acceptance or body positivity standpoint.
うん。そうそう。だからその大人用とかだったらもちろんね、誰も文句言わないと思うんだけど、本当に小さい子供ってなると、まあ、ちょっと話はやっぱり違ってくるというか、子供なんてもともと自分が何者かっていうのをまあ探してる途中だから、いろんなものにこう感化される、まあ、結構簡単に影響を受けてしまうわけだよね、
うん、
だから、まあ、例えば単純にこう男の子っぽい服装が好きとか思ってる、まあ、実際本人はそうなんだけど、そこでこう、あ、ということはあなたは男なのかもしれない、胸を切除した方がいいのかもしれないみたいな言われることによって、あ、確かにそうなのかもみたいに思っちゃう子っていうのが、まあ、いないとは限らないっていう話があるから、まあ、みたいな話が、まあ、アメリカとかイギリスは結構今ね多いよね、やっぱり。
What about the and I think this is real, but like books for children that include references to anal sex and、
mm.
you know, how to do it and、
yeah.
like anal masturbation and stuff.
ね。だから本当どこまで。
Did you see the mom that was speaking to a school district board? She had actually told them thatShe wanted to speak about the need for an additional school、in that district. But、yeah. then she started reading from the book that she, I guess her child had it or something,、mm. that was at the school. And it was so,、like the part that she read the part about like anal sex and stuff.
Mm.
And they cut her microphone off.
Wow.
Yeah. And like, it just seemed really unfair.
ね、そこで言えないようなことが子供の本に書いてあるっていうのはさすがにどうかと思うし。
Isn't that wild? まあ、その
リベラルの先というかやっぱプログレッシブな人たち。
Mm.
そのみんな多分いいインテンションはあるんだけど、なんかそのラインをどこで引くかっていう、なんか最近やっぱりあの動画とかでさ、お母さんが自分の子供に喋ってて、こう自分の子供をノンバイナリーだっていう方に誘導してるみたいな動画も結構あるんだよね、うん、私はこの間見たやつも、もう2歳か3歳ぐらいの子供にお母さんがもうしつこく、So what are you? Are you a boy or are you a girl? みたいに言ってて、でも 2,3 歳だからもうそもそも言葉もちゃんと喋れなくて、なんか Are you a boy? って言われて Yeah? とか言って Are you a girl? とか言って Yeah? みたいな So are you both? とか言ったら、うん、みたいな OK? みたいな感じで、もうそれでじゃあこの子はノンバイナリーなんですみたいな、
うん、
その親が結構誘導しちゃってる問題みたいなのとかもやっぱりね、存在はすごい一部なのかもしれないけど存在はするから、そういうのを見るとやっぱりちょっと子供はね、やっぱり本人が成長する過程の中でそれに気づく、でそこをサポートするっていうのは全然もちろん何も問題ないけど、なんか親がこうあってほしいみたいな風にするのはちょっと違うから。
Have you ever given your pronouns?
To who?
For something?
No.
Hmm.
I've never had to.
Okay. It's like fairly common, it seems, here in the US to, like in a company setting or other formal settings, to, I guess,declare your pronouns or
right
or list your pronouns. I'm not well versed in this area, but、
うん、まあ英語はね、どっちかに 決めないといけないというかさ、その she とか he とか him とか her とか言わないと喋れない文法になっちゃってるから難しいよね。それにすごい大きな意味を持たせることができてしまうというかさ、日本語だったら別にじゃあマツコデラックスの話するときに he とか she とか言わなくていいから、じゃあマツコデラックスは女性なんだろうか男性なんだろうか、その本人がどっちで認識しているのかなんてことは別に誰も気にしてないわけだよね。そんなのはみんなのには関係ないことじゃん。本人が分かってればいいっていうかさ。
I think we...
だけど
No
Really?
We don't?
I don't know.
Hmm.
Like... なんかたまにさ、だって自分のことおっさんみたいな感じに言ってる時もあるじゃん。だからどっちなのかすごいアンビギュアスだと私は思ってるけど、でも別にアンビギュアスのままでいいっていうかさ、それを別に人にね言わなきゃいけない義務も当然ないし、そのままぼんやりさせておけるわけだよね、日本語だったら。だけど英語になった瞬間に he とか she とかやっぱ言わないといけないから、どっちなんだろうってこう、あ、じゃあ本人に決めてもらわないと話せないみたいなさ、 he なのか she なのか they なのかどれなんですかみたいななって、それがすごいやっぱり重要なことになってしまうっていうかさ。
いや、
そうなってくるとやっぱそこでじゃあね、本当は he なのに she って言ったとかそういう問題になってくるわけだよね。
If you were asked, you would provide your pronouns?
Yeah, I guess.
Would you wear a badge that like has your pronouns on it?
No. I
What don't if everyone have to, else right? is wearing one?
I don't know.
You don't have to, but...
まあ、英語だとだから分かってる方が楽っていうのは絶対にあるよね。一回私もそういう経験あるから結構昔だけど、あの出会ったばっかりの子で普通に喋ってて、で、あ、なんかその子とマミ一緒に来るって言われて、いや、yeah, I'll go with him って言った方がいいのか her って言った方がいいのか、なんかどっちがいいんだろうって思って、なんかちょっとポーズしちゃ一瞬ちょっとポーズしちゃったのね。なんか失礼になりたくないしと思っちゃって。
Would it be weird if we just said the name every time in English?
そうだから名前でその時は多分だから I'll go with Michael みたいな感じ名前で言ったんだけど、場合によってはさ名前で言うことが変な時ってあるじゃん英語だと。なんかあえて名前言ってるみたいに聞こえる時もあるからさ。
But what if that's my preference? You know, like I'm asked like.What do you want to be called? And I was just like, just say my name each time. Like, that's just、yeah. my preference.
ねえ、だからこのプロナウン問題ちょっと難しいよね。こう日本は本当にそれがなくてよかったっていうか、それでね、傷つく人もいないし、困る人もいないし、どっちかにしろみたいに言われる人もいないわけだから、ある意味。
うん。
それは幸いだなと思って、ちょっと見てるけど。
So what's, well, I guess what I'm wondering is what is the most significant thing about this story? Or like what is going on? Or like what's the bigger picture here? Or like what's happening?
So, まあだから根本的な今欧米社会が抱えている問題は、でここでこの、ね、子供用の絵本に半裸でガーターベルトをつけた男性が出てきます。それはやめてほしいっていう人に対してこう、まあ、偏見を持っている差別主義者みたいにこう そういうふうなレッテルを貼られてしまうっていうこと。だからそれをこの夫婦もそういう話をしていて、まあ、まずその幼稚園の先生からそういう扱いを受けたし、まあ、自分はヨークとハルどっちもでプライドマーチのボランティアをやったことがあるんだって。で LGBT の本でいい本もちろんたくさんあるし、あのハルのプライドマーチではやっぱりそういう過激な衣装を着てくる人もいるから、そのためにファミリーフレンドリーゾーンっていうのを設けてるんだって。 子供でも、まあ、そういう過激なものを目にせずにプライドマーチに参加できるようになっていて、だからそういうのは素晴らしい取り組みだと思うっていうふうにこの夫婦も言ってるんだよね。でそういうふうに思ってるけど、okay. 今回の話をすることによって差別主義者だっていうふうにレッテルを貼られるかもしれないっていう。で確かにその可能性がすごいあって、実際にそういうパターンも結構あるから、そこが今の社会の問題だと思う。
To what degree is that really a pattern? Like, I feel like it's primarily parents, people with stronger sort of maybe conservative or religious values. I mean, I guess you would expect that to be the case, considering sort of the religious viewpoints on, you know, some of the LGBT activity.
まあそこまでいかなくても、なんか、いや私もでも別にそういうのに自分のことをすごいコンサーバティブとは思わないし、自分がリリジアスなわけでもないけど、まあ絵本に別にガーターベルトとかスタッツがついた首輪とか出さなくてもいいんじゃないかなって思うけど、それをアメリカとかで言った時に、ああもう She's a TERF, she's, you know, anti-LGBT とか言われる可能性は、てか言う人はいるわけじゃん。
Where is your pronouns? What's a garter belt exactly? Is that the, like, thigh thing? Or is that...
そう。
What is that for? Is that...
いや、わかんない。ただエロいって
こと。It's like holds like the really tiny pistol.
いや、わかんない。
It's like the Bond villain girl has, like...
まあ、あのストッキングをさ固定するために使ったりとかはするけど、
うん、
まあ、SM の場合は別に何かその機能的な、なんていうの、役割があるとかではなくて、ただエロく見えるっていうだけだと思うけど、
うん、
いやだからそのお互い良いインテンションがあって言ってるんだけど、だその胸をねすごいもうディスカスティングなものみたいにしてる絵本の時もそうだったけどさ、そのこれを自分の子供に見せてそれに感化されてしまうっていうのは、もともとそういう悩みを持ってる場合はいいんだけど、あ共感してもらえたって感じる可能性はもちろんあるんだけど、そうじゃない場合に、まあ、多感な時期だから、ね、自分が本当にゲイなのかストレートなのかも何も分かんない、今自分探しをしている状態みたいな年齢の子たちに、なんかこう積極的に結構ラディカルとされるようなものを見せるっていうのがどうなのかみたいな議論はもちろんあって、でそれをちょっとこう疑問を呈する、なんか禁止しろとか本を燃やせとかまで言わなくても、普通にこう、あそれってどうなんだろうっていうだけでもう差別主義者だみたいな風になってしまうっていう風潮はやっぱりどんどん強くはなっているから、あの特に欧米では。
Do you think education in these areas should sort of err on the conservative side? Because the parents can always introduce whatever they want at home. Mm. But in order to, you know, not overstep the bounds which vary parent to parent, the institution kind of has to be conservative and let parents, you know, take things as fast or as far as they want to on a family basis. But right now they're kind of pushing it well past the comfort level of a lot of the parents is sort of the impression that I get as a non-parent, you know?
まあそういう方が揉め事は少なそうだよねと思うけど。だ単純にこういろんな人がいて、そういういろんな人をジャッジするのは良くないとか、それでいじめたりするのは当然すごい悪いことだしとかね、そういういろんな人がいるっていうこと、それが多様性でいろんな人がいることの強みっていうのが社会としてあるよみたいな話は絶対にした方が良くて、だそういう時にどういう、ね、見せ方をするかっていう話だから、そこでいやー、
like, shouldn't it err on sort of the conservative side? just in principle. Like, I don't know if that's a not like conservative politically, but you know, you can't like undo the, you know, anal sex book exposure, for example.
Yeah. そう、だからあの日本だと結構そういうところのバランスは取れてるなと思うんだけど、やっぱアメリカだよね。そのそこでじゃあコンサーバティブにやろうみたいなことになると、コンサーバティブイコールリパブリカンみたいな、なんかその政治とすごい結びついてしまっているために、
right.
余計話がめちゃくちゃこじれているというか。
I think there's a focus on, you know, sort of the minority in any given social situation, and in this context the minority might be, you know, the gay boy or sort of gender, you know, confused or uncertain teenager or whatever your example. And so the emphasis may be a little strong towards the minority, and that's sort of the rationale. But I think the fallout from that is, you know, not acceptable to a lot of, probably the majority of parents, but.
そうね。いや、難しいよね。だからやっぱりその昔何の理解も少なかった時は、あとその LGBTQ みたいにこう一個にまとめて、それでまあなんていうか少数派のグループみたいにしてて、それでまあいろいろワークしてたと思うんだけど、こう理解が進んでくるにつれて、それもなんかこう一緒くたにするのもどうなんだって感じになってくるじゃん。
うん。
なんかこっちでさ話題になってたのがサム・スミスっていう歌手がいてさ、昔はなんかスーツとか着てたんだけど、最近なんかすごい過激な格好してんだよね。あのニッキー・ミナージュぐらいの、yeah. 一番すごい時はニッキー・ミナージュぐらいの格好してて、
いや、ニッキー・ミナージュ超えてるじゃん絶対。 サム・スミス is dressed as like some sort of like、
yeah.
sex devil
そうそうそう、すごいテーマがすごくて、でさ、ニッキー・ミナージュだって別に女性だからって全員彼女のことをサポートしているわけではないというか、ああいう歌詞だったりああいう服装をサポートしているわけではなくて、それはそれで別にいいじゃん。だけどなんか例えばサム・スミスがああいう格好をしていることを LGBTQ のサポーターならば、それをサポートしなきゃいけない、セレブレイトしなきゃいけないみたいな風にみんなはもちろん思ってないんだけど、やっぱ一部の人はそういう風にしていて、なんかそれをじゃあテレビで流したりすることに、ちょっとこれはやりすぎなんじゃないかとか言うと差別主義者みたいな、抑圧しようとしてるみたいに言う一部のね人なんだけど、やっぱそういう声が大きかったりして、なんとなくこう言っちゃいけないような、こう腫れ物に触るじゃないけど、意見を言えないような空気っていうのはまあ確かにある。まあ、イギリスもあるけど、アメリカの方がなんかすごいような感じはするけど、印象的には。
I feel like nuanced opinions on this topic are just generally unpopular.
うん、そうね。そう。だからどっちかに振り分けたがあるんだよね、みんな。もう完全に何でもサポートしますなのか、もう差別主義者かどっちかみたいな、なんか究極の選択みたいになっちゃう場合が結構ある。
It takes a lot of effort to go through the nuance of these issues. And I feel like generally people don't have enough patience or just energy to...
でもそこはね、やっぱ日本が得意な部分だと思うんだよね。そのぼんやりさせたままにしとくっていうのが、まあ、場合によっては悪い時もあるけど、強みでもあって、そこはアメリカとかイギリスとは違う、良い部分。
It does give the nuance some space to exist.
そう。で、いろんなねことが共存しうる状況ってあるからさ、別にこのイエスかノーかっ って言い切れないみたいな、でまだ答えは出せない、それまでに時間がかかるみたいな問題もたくさんあるし、だからそう、日本はそこに関してはこう欧米を真似しない方がいいと思っていて、正直だから
What do you think about、the satanic stuff? Like the Sam Smith, like the yeah, like、Satan worship or using satanic motifs or、symbology and
I don't really think anything of it
Does it encourage bad behavior?
I've never thought that way.
What do you think of it aesthetically?
Sometimes it's hot, you know, for Halloween and stuff. I've seen a lot of girls wearing devil costumes and it's cute.
Right.
You know, I'm not like
a... Isn't there a level at which it's like kind of serious? Like what... Imagine you were dating someone and they were like actually a Satanist and they would draw the pentagram on the ground and sort of worship.
Why am I dating this person?
Like, well, because there's people worshiping God and then there's people that are sort of indifferent. So I guess the God worshippers would have an aversion to satanic motifs or symbology, and then there's sort of people that are indifferent about this sort of satanic stuff, and then there are Satanists who are, you know, worshiping Satan and drawing pentagrams and sort of getting into the whole deal. Like, if someone was
if you were dating someone
that was actually worshipping Satan, and let's say, you know, they're not a full believer, they're only like, you know, 85% or something.
Okay. Like,
is that the same as being in like Scientology or something else, or is it?
I don't even know what worshipping Satan entails. Like, what? So they're worshipping evil, but then they're nice to me. Like, how does that? Or they're actually evil and they're never nice to me. Like, I don't know. How does that work?
Oh, they're nice. You know, the devil can be nice, right? The
okay.
You know, the devil's not like just this mean guy. It's way more sophisticated than that, right?
Okay.
Was that not the impression?
I've never thought about this.
You've never thought about like how the devil operates? That it's a very, you know, he's kind of a long-term guy. You know, he has evil plans.
Is he? And
yeah. It's this whole, like, temptation thing over, you know, corrupting human souls. Where humans lose their spirit, their optimism. They see the world in a very dark way and they'd be consumed with darkness.
Are you talking about Christianity, devil?
I'm sort of talking a generic Western devil. I'm not talking about like the Papua New Guinean, you know, devil or something.
Right. I don't know. I haven't really thought about it.
You don't have interest in like the devil?
No. Like a witchcraft とかの方が。なんかアメリカのさ本屋さんとか行くと、今はもう本屋がないのかもしれないけど、ボーダーズとか行くとさ、そのウィッチクラフトセクションみたいなのあったの覚えてる、なんかダークアーツじゃないけど、そういうセクションがあったんだよ昔は。
Okay.
でそこにそういうなんかおまじないみたいなとかウィッチクラフト的 なんか本とかがバーってあって、そういうのは面白かったけど、
But witchcraft is not evil, right? Is it? There's kind of like this sexy, fun witchcraft that's like kind of harmless.
でも witch hunt の時みたいなさ、ああいうなんていうの、もうすごい悪いって勝手にされてるみたいなもあるじゃん。
Yeah, well, there's like, you know, there's
ハリーポッターみたいな
good and bad witches.
かわいいとかもあるけど。 Yeah. Hmm. Yeah. 次。
India's ISRO has just... oh, this is not... This is not accurate. Hold on. Oh, no. Let me update this. This is weird because it will have either landed or not by the time this comes out. Hmm. Yeah, how should I word this? It's weird.
We'll start the landing process soon.
Okay.
That's today, right?
That's today.
Yeah, okay.
India's ISRO is expected to land the Chandrayaan-3 spacecraft on the lunar surface in a few hours. The mission consists of a 626-kilogram lander called Vikram and a 26-kilogram rover called Pragyan. The mission was launched last month on July 14th on board an LVM-3M4 rocket and is expected to perform a soft landing on the lunar surface at 6.05 p.m. IST on August 23rd. The mission is a follow-up to the Chandrayaan-2, during which a glitch in the guidance software caused the lander to crash after entering lunar orbit in September of 2019. The landing makes India the fourth country to successfully land a rover on the moon after the US, Soviet Union, and China, assuming that the landing is successful. On the 21st, Monday, Russia's Luna 25 spacecraft approached the moon but failed to shut down its engines properly and crashed into the lunar surface, destroying itself. It was Russia's first attempt since the Soviet Union's Luna 24 mission, which successfully returned samples from the moon's Mare Crisium to Earth in 1976.
インドの ISRO の月面探査機チャンドラヤーン3号が間もなく月面に降下を開始します。Vikram と呼ばれる重量626キロのランダーとプラギャンと呼ばれる26キロのローバーで構成されている今回のミッションは、先月7月14日に LVM-3M4 ロケットで打ち上げられ、今日8月23日のインド時間午後6時5分に月面に着陸予定です。過去のチャンドラヤーン2号は2019年9月にガイダンスソフトウェアに不具合が発生し、月周回軌道に入った後、ランダーが墜落していました。今回着陸に成功すれば、インドはアメリカ、ソ連、中国に次いで4番目に月面着陸に成功した国となります。今週月曜日にはロシアのルナ25号が月に接近していましたが、エンジンを停止できず月面に衝突したとみられています。ロシアにとってはソ連時代の1976年に月のクリシウムの海からサンプルを採取し、地球に持ち帰ることに成功したルナ24号ミッション以来の試みでした。そう、今日今収録してる時点ではまだランドしてないんだよね。ただこれは木曜日配信なので、その頃には結果が分かっているはず。インド時間午後6時5分だから、日本の何時なんだ、3時間さ、
3時間ぐらい。
そっか。
Yeah, so everyone will not everyone but most people who are interested will know what would have happened. Mm. Expecting it to land successfully, but you never know. The success rate for missions of this scope is not very high on the moon. There have been many failed missions, including... Japan had an attempt recently with the Hakuto R. And of course, just a few days ago, the Luna 25 mission was unsuccessful. So it's not, it just takes one mistake, you know, with these. Did you see the spacecraft?
No. どういう見た目なの？チャンドラヤーンってなんか名前が可愛いよね。
I think Chandrayaan means moon rover moon? Or something. Moon.
そうなんだ。
I forgot. One of the terms, you know, there's a spacecraft name which is kind of an orbiter.But it's delivering this Vikram and
Hindi
Pragyan, so.
Mooncraft っていう意味だって。
Yeah, Mooncraft.
Chandrayaan.
Mooncraft is kind of a cool little
Vikram
phrase.
Yoga ってあるよね。
Yes. I don't think it's related.
だから名前なのかな？人の名前なの？
That's a good question.I think it's probably a figure from...
The most common understanding of the name Vikram is one who's wise, brave, and strong, as well as victorious.
It's not the name of like a deity of some kind?
わかんない。それは書いてない。プラギャンもじゃ名前なのかな? Wisdom.
Is it just the word for wisdom?
でも名前だね、これもやっぱ。
What do you mean by 名前? Like
人の名前、うん。
Is it a specific person or is they're just naming it?
Yeah, 多分普通に人の名前をつけてんじゃない。わかんない。誰かの名前なのかもしれないけど。I don't know.インド全然知らないんだよね本当に私行ったこともないしさ最近だからサウトールっていうめっちゃでかいインド人街があるんだけどロンドンに、そこにせっせと通って一番好きなレストランを見つけたからそこでマドラスっていうさすごい辛いカレーを食べてんだけど、でもあれもね多分インドじゃないんだよね、そのレストランは。パキスタンなのかな。いや。で、うちの近くで行ってるカレー屋さんも、実はインドじゃなくてネパールとかだったんだよね、確か。
Yeah.
難しい。
And that's also the case, in Japan. You know, a lot of the Indian curry places are.Actually,
Nepal とか多いよね。
Kathmandu or some, you know, base somewhere nearby. But
そうそう。でも別にインドカレーって書いてあったりするじゃんだからさ、なんか。
Yeah.
まあ間違えちゃっても怒られないというかさ、こうすごい寛容に見てくれてるからありがたいってこっちは別にさビクビクする必要ないからいいんだけど、違いがさわかんない。何回か話してんだけどねその。ちょっと私は無知で違いが分かんなくてみたいなこと言うと、まあでも似てるよねみたいな感じで、すごい優しいけどさみんな。
I asked what the difference was once. But I forgot.
Oh. そっか。
The guy was kind enough to explain.
そっか。
Between the Nepal, like Himalayan curry that I was eating there, and like a more typical.Indian curry place, but you know, India is so huge that there's probably a lot of variety based on, you know, what region of India as well.
Yeah, 絶対そうだよね。言葉も違うしさ。でも日本のインドカレーって結構日本風になってることが多いよね、多分。
Really?
なんか日本のバターチキンカレーとかってさ、どこに行ってもなんかああこれだよねみたいなこう知ってる味がするけどこっち来たらなんか 行く場所によって結構全然違う味がするし、日本みたいに甘くない。
But what if you're just getting the British
version? だってこっち来たらその本当に何インドの人とかパキスタンの人とか そっちのさ人たちばっかりいるもん、その店に。こっちの方がアーセンティックなんじゃないかと私は思ってるけど。
Well, there are a lot of Indian people in Japan running the curry places. Almost all of them are run by Indian people.
I know, but like the customer demography is hugely different from, you know, when I was in Tokyo and when I'm here. Because here, if I go, there's no white person in the restaurant. Like, no one is, like, we are the only, like, gaijin.And そこにいる人たちはもう本当にその文化の人たちみたいなさ。
There's a place that's a British Indian curry place, actually, in Tokyo.
そっか。
I wonder how that compares.
なんかロンドンはね、やっぱそのインドカレーはすごい美味しいっていうので有名じゃん。ロンドンといえばインドカレーみたいな。
There's no インドカレー over here.Where I am now in the U.S., Arizona.
Ah, so ka, so ka, America, ne? Ah, hey, so
na. It's like not a thing.
So ka.
It's not a thing.
好きそうだけどね。
No.
Ah, でも確かにあんまりイメージないね。アメリカでインドカレー確かに食べたことないわ。あの D.C. とか行った時はあのなんかラオス料理とかベトナムとかそういうのは結構あったけど。言われてみればそうだね。アメリカでインドカレー食べたことないわ私。どこに行ったらあるんだろう。じゃあ逆にアメリカのそのインド人街みたいなアメリカのどっかにあんのかな。リトルインディアみたいな。
They can set one up on the moon.
あこれはリトルインディア。これどこにあんの。ジャージーシティ。あ、だからあるはあるんだね、やっぱ。アリゾナにあるって書いてあるよ。インディアプラザ。イーストアパッチボルバード。
アパッチ。Is that, are you sure that's Indian? Because there's a lot of like Native American stuff here that still says Indian on it.
いや、違うと思う。カリフォルニアも結構あるね。ベイエリア、フロリダ、ジョージア。場所によるのか、やっぱ広いもんね、アメリカはね。すごいスーパーとか行くとさ、その、何、サウスの、もうスパイスとかバーって売ってて、あの、油もすごい売ってて、あとは、あんまりこっちで見ないような野菜とか、まあ、日本で食べるようなオクラとか、そういうのもいっぱい売ってて。でもなんか書いてある注意書きみたいなのが結構面白い。あんまりこっちのスーパーで見ないようななんか Don't eat before you pay とかあの
What?
Don't なんて書いてあったんだっけな Don't snap the okra とかなんかあとスイカを割るなとかなんかとにかくそのあんまり見たことない注意書きが書いてある。
Wasn't there something like that that kind of got some attention in Japan recently where some stores had signs for aimed at foreigners saying don't put items on the wrong shelf and like all these kinds of complaints about what tourists were doing. And then in the comments section, everyone was like blaming Americans for some reason.
確かにね、そのいやこっちもちょっとあるよ。やっぱその日本だったらあれでしょ、こうなんだろう、バナナとか取ってあやっぱ後でいらないやってなった時ちゃんとバナナのところに戻すけどってことでしょ。国によってはちゃんとその場所に戻さないで適当にその辺に置いちゃうみたいな。
yeah. It's so bad here. It's insane. No one cares. It's like it's frustrating because you like grab something and you are looking at the wrong like price label because it's like in the wrong place. So you have to be you have to grab the thing and then figure out where it actually goes. And like, there's this little, you don't want to make a mistake.
Yeah.
But you'll just see like, you know, just like a jar of salsa just in the laptop section. It's just like random objects being redistributed.
Yeah. いや、わかるよ。まあ、ロンドンはそういうのはあんまないけど、一個あの、なんかネギとかを買うときに、そのバーコードが輪ゴムにつけられてて、で、そのネギを束ねてあるわけ、輪ゴムで。それにペロってバーコードがついてんだけど、たまにそのバーコードがちぎれちゃっててなくなってるのね。で、それ気づかないでカゴに入れちゃって、セルフレジまで行くじゃん。あれバーコードないってなったら、あの自分で戻しに行ってそのバーコードがついてるネギを持ってこなきゃいけないのね。
You don't try to do the lookup? You don't have like a lookup
thing? Lookup のところにないの、バーコードがある商品は。
Yeah, but you don't know that it's バーコードがある商品, right? So you'll like try to do the lookup. No.
Oh, right, right, right. And it's not in there, right? So I have to go get the different one. だけどそのじゃあバーコードが取れちゃってる、それはどうしたらいいのかなって思うと、普通に冷蔵庫のところに戻しといてって言われるのね。でもそうするとさ、絶対他の人がまたそれ取っちゃうじゃん。でまた戻しに行くっていう作業が多分めっちゃ発生してんだけど、なんかそれはそのまま、まあ、そういう仕組みみたいな。
Wait, do you put it back?
Yeah.
The neki?
Yeah.
戻すの？ちゃんと。
戻す。うん。
But everyone else would just leave it somewhere? Or most people?
みんなちゃんと。みんなちゃんと戻してる。うん。たまになんかそのレジの横の机みたいなとこに置いちゃってる人もいるけど、でもやっぱ生鮮食品とかさ悪くなっちゃうからさ、結構ちゃんとみんな戻してると、アメリカよりはちゃんと戻してると
思う。That's not saying anything.
変なとこに変なとこに変なものがあるみたいなのはあんまり見ないけどね、私は。
Do you know what 東京ネギ is?
知らない。何それ。
I don't know.I saw it in the supermarket.
東京で育ててるネギってこと?
I don't know. It's called Tokyo Negi.
へえ。
Like Tokyo Negi. It says Tokyo Negi. Just...
うん、え?どういうこと?あ、英語で書いてあるってこと?
Yeah, yeah. And it's like a different type of negi than the like 一般の普通
ネギ。どういうこと?
ネギ。I thought it was like I'm the only one that doesn't know, so I was hesitant to bring it up. But
okay,
I've never seen Tokyo Negi in Tokyo before, so I was surprised to come all the way over here and find it.
What does it look like?
I can send you a picture of it later, okay. Or I can post it on Twitter.
Ah, like a spring onions, みたいな感じ。あのちっちゃくて細いやつ?
No, I don't think so. I think it's like a strong negi.
Huh.
But I'll just have to show you.
Okay.
I don't remember. I documented it. I also found something called tomatillos. Do you know what that is? Is it tomatillos?
What?
They're like these little tomatoes that have like a covering on them. You have to like remove this translucent like little sheath.
Okay.
To get at these like tomatillos. You've never heard of them?
Oh, tomatillos って書いてる。
Yeah.
何これ? あ? 何これ? 見たことない。トマ
チ? I don't know. I thought... So, like, I'm really bad with, like, 野菜 and fruits. Like, every year or every 2 years, I come across a new, like, fruit or 野菜 that I've never heard of.
Ah, メキシコのやつなんだって。
何の? They're like this big.
トマトの味ではないの?何の味がするの?
It's different. It's supposed to be like a lot different.
あ、ほおずきみたいな感じなんだ。でも緑なんだ。
I have one downstairs. Maybe I'll eat it.
あ、完全にほおずきじゃん。でも緑版みたいな。へえ。サルサベルデとかに入ってんだって。
Hmm. So you've never heard of this tomatillo?
知らないこれは。
でもね、There's some stuff here where I'm like, what is this?
こっちでも中東系のスーパーめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、そういうとこ行くと、だいたいこう入り口のところにめっちゃ野菜がバーって路面に並んでて、すっごい綺麗なんだけど、もう見たこともない分からん野菜とか果物は結構ある。
Like what?
これなんだろうみたいな。いや、なんか本当にもう見たことない。コロンビア行った時も結構あったけど。
Like a recent... What's the most recent...vegetable or fruit that you've added to your repertoire?
A repertoire? 日本には入ってない。あ、でも、あの、中東系のそういうスーパーでゴーヤを見つけて、この間。ゴーヤじゃんと思って買った。
It's just ゴーヤ?
そう、日本と同じ、うん、ゴーヤの味がした。
Yeah.
普通に。
じゃあ、見たことあるやつじゃん。美味しか
った。そう、そうね。え、なんだろう、新しい野菜買ってないかな。だからスクワッシュとかもさ、やっぱすごい売ってるんだけど、私スクワッシュをどうやって料理したらいいか分かんないから買ってないし。あ、でも一番はあれだね、多分日本人でもこっち来たことある人はみんな知ってるけど、あのフラットピーチ、
うん、
フラットピーチっていうすごい平べったい形の変な桃があって、むかなくても皮ごと食べられるんだけど、日本の桃みたいな味がするの。
Really?
しかも安い。めっちゃ美味しい。
Hmm.
もうこれのためだけにずっとイギリスに住みたいぐらいのレベル。夏だけだけど。
Peach.
うん。めっちゃ美味しい。なんか日本でもね、たまに売ってるらしいけど、すごい高いって聞いた。
Huh. Must be.Not that much demand. It can't be better than the Japanese white peach, is it? Because like the Japanese peach game, Japanese peach game is
と思うじゃん。
high level.
と思うじゃないですか。そう、日本の桃って最高じゃん。
絶対そうだ。なん
でこのフラットピーチもすっごい暑い夏にできたやつはもう日本の桃のしかも皮むかなくていいバージョン。だから最強じゃん。サイズもしかもこう一回切りサイズみたいな、何食べ切りサイズみたいな、最強。これはちょっとこっちに住んでる日本の人は絶対にみんな食べてると思う。
I think maybe you're forgetting the true greatness of Okay, so there's actually a bunch of peaches over here. There's like black peachesBrown peaches?
なんかプラムみたいなのとかもいっぱいあるよね。
Yeah, there are a lot of peaches that are not very fuzzy and very plum-like. And it made me realize that plums and peaches are like pretty close.
But, 今?
yeah, well, the Japanese peach and like plums are so different.In Japan, you'd never... They're not that close, honestly. You know?
まあ、まあでも同じなんかカテゴリーの感じはするじゃん。あ、だからそういうプラムみたいなのもめっちゃいっぱい種類があって、こっちのその中東系のとこ行くと。で、なんかプラム、私が思ってるプラムなのか、梅なのか、何なのか分かんないみたいな。のはある。だこれを買ったらこう梅干しでこうシロップにつけたりとかできるのかなみたいな。でも分からん。
Probably. You could just ferment it, put it in a jar, buy a bunch of sugar cubes.
Yeah. あ、あとあれパッションフルーツ。こっち来てから買うようになった。安いから。すっごい美味しい。酸っぱいけどね。
What do you, so, do you have any thoughts on this spacecraft?
ちょっと忘れてた。何の話してた？
早速インドカレーの話になって。
もう。 そうだするそうだひどいよねそのさ you know, ジャクサの話するときに寿司の話するみたいなもんだよねひどいわ
yeah, don't reduce the, this is an amazing achievement
日本といえばみたいな寿司ですよねみたいな
yeah, just straight to インドカレーやめてよ
ひどい我ながらひどいそっか
So the rover is fairly small. It's 26 kilos, much smaller than, you know, like the Perseverance rover or the recent, like NASA rovers. It has six wheels and it has a range of half a kilometer. And it's expected to analyze the composition of the lunar regolith, check for the presence of water ice, investigate impacts, meteor impacts on the lunar surface, and study the moon's atmosphere, which we've talked about a little bit in the past.
Are they going to be in a totally different location from Percy?
Well, Perseverance is on Mars. This is on the moon, so...
Oh, yeah, right. Ah, yeah, so,
totally different location. They're going for the South Pole.
Okay.
I believe.
Do they have, like... Are China のやつ今いるよね?
So that was the first soft landing on the far side of the moon.
Right.
The Chang'e 4.
Yeah.
The rover has the rover is called U2, I think.
Okay. そっか。
What were you gonna say?
Oh, like そのさ、どうちはここに今いるけど、あなたのとこは こっちにじゃあ着陸してねとかそういうさ、agreement じゃないけどそういうのってするわけ。
Well, they don't want to. They're not going to operate, you know, close to each other.
Yeah.
But
is there like a guideline for this? Like, you want to be, you know, this whatever kilometers away from each other, or?
I don't think so, but there's been a lot of discussion about that because the poles of the moon have been. Getting a lot of interest recently, not just India, but obviously Russia's attempt, and Japan has been very interested, although a lot of that is sort of the commercial side, which is a good thing,
right?
Actually, and
先に行ったもん勝ちってことだよね。だから
also the UAE. And there's some, I think there's a mission en route from the U.S. And there's a fair number of operational orbiters. I think Japan even has their Selene orbiter operating. So there are a lot of lunar orbiters. The landing part's a lot more difficult.
So っか、次の話が火星なんだよね。
I should just mention that they're planning a follow-up mission to this, which will be a collaborative mission with JAXA. So the Chandrayaan 4 will be developed with ISRO and JAXA together.
Ah, そうなんだ.
Yeah, and that will also be a lander rover mission, probably.
Okay.
Probably a larger rover. So that might put Japan on the moon partially, or
is there a timeline for that?
In like 3 years, 3-4 years, so like 2026, 2027 とか。
楽しみだね、じゃあ。
Yes.
カレーの話してる場合じゃない。次。
In a study uploaded to Archive, researchers at George Mason University suggest that a Mars colony could be established with as few as 22 people. The researchers simulated a Mars colony using an agent-based model derived from data on Arctic expeditions, submarines, infantry, and the International Space Station. They described the model as follows. Mars colony is intended to provide insights into the possible scenarios that might develop from varying initial population sizes, personality type, and skill levels of colonists sent to run a mining colony for minerals. To make the model as realistic as possible, research is used on the studied coping capacities of common personality types, and random accidents are introduced, both transporting food from Earth as well as habitat disasters on Mars that also lower food supplies. The model was run for 28 Earth days with groups ranging from 10 to 170 people, and they found that 22 was the minimum team size for a viable colony.
アーカイブにアップロードされたジョージ・メイソン大学の研究で、火星コロニーはたった22人の人員で設営可能であることが分かりました。チームは北極探検、潜水艦、歩兵隊、国際宇宙ステーションのデータを使って導き出したエージェントベースモデルを使って火星コロニーのシミュレーションを行いました。チームによると今回の研究は鉱物の採掘場を運営するために派遣された初期の人口規模、性格タイプ、スキルレベルの変数から展開する可能性のあるさまざまなシナリオについての考察を提供することを目的としています。可能な限り現実的なモデルにするため、一般的な性格タイプごとの対応能力のほか、地球からの食料輸送に影響を与える事故や火星の食料供給に打撃を与える災害など、ランダムなクライシス状況も加味されています。このモデルは最小10人から最大170人までのグループを想定し、地球時間で28日間実行され、その結果22人がコロニーとして実行可能な最小のチームサイズであることが分かりました。
いや、
22人か、少ないよね。
Well, previous studies of this sort have estimated that such a colony would need at least 100 people, 150 people to be viable. So this study coming up with this 22 member number, like, that's significantly smaller than what other researchers have suggested so far. But their model seems to be more detailed and robust, mostly because we're just that much closer to actually doing this. So we have a better idea of, like, what our energy sources could be, for example, and how we would extract resources that we need on the surface in situ. So I think it's a encouraging paper. Yeah, so there are some key assumptions that are made. They're assuming that the colony building structures have already been built, right? So okay. If they haven't been built yet, then you'd need more than 22 people.
So it's like,
so it's like, how many people need to be there to run a colony, to sustain a colony, right?
Okay. 設営可能って言ったけど、設営じゃなくて運営ってことか。でも施設はある状態からのスタートってことだもんね。
It's conceivable that the construction or establishment of the colony's structures themselves would be largely robotic or just sort of a not plug and play, but like, just you just deploy it there. If that makes sense.
Right.
Also, the other assumption is that they have a nuclear power source similar to the one that's in the Perseverance rover. So okay. that would provide a steady source of a modest amount of electricity for about 7 years. And then...
Is there a reason why they chose just 28 days? Because that feels pretty short.
I think the uncertainty, it may be less constrained with a, like the model has some limitations where it may not be that meaningful to continue running it longer than 28 days. It's 28, you know, days of the model. Like it's hard to really say like what the model is. But if you imagine you were going to make everything explicit, right? And then sort of simulate this large system in which, you know, not only is there social aspects of this and sort of the human mental side of this that needs to be modeled, but, you know, just the resource economy as well as shipments from Earth, right? So the most interesting thing about this, in my opinion, is sort of the how they categorized different types of people. So there's the agreeables, the socials, reactives, and neurotics. So agreeables would be individuals with the lowest degree of competitiveness, low aggressiveness, not fixated on a stringent routine. And they're given something called a Krombach alpha score of 0.97. Socials are individuals with a medium degree of competitiveness, extroverted, require social interaction, but are not fixated on stringent routines. They have a Krombach alpha score of 0.94. So this score, this alpha score, they call it a coping score. And that determines the productivity of that member, how they're able to, how they produce and consume resources after an adverse event. So it's sort of a waiting, right? Yeah, so that's lower for reactives, which are people that have competitive interpersonal orientation and are fixated on stringent routines, and neurotics, who can be highly aggressive, highly competitive, challenged ability to adapt to boredom or changes in a routine. So the adaptability of your personality will have some effect on your sort of coping score, how well you're able to deal with a problem, which is one of the things that had a significant, that was a significant factor in the viability of the colony.
Did they find the golden ratio of those different types, or?
Yeah, there is an ideal combination, but generally speaking, the agreeableness would give you a better coping score. So like if the individual productivity falls, then they're not contributing enough to the resource pool. And so they have to take from the shared resources, right? So everyone there is sharing the same resources. So when what people are taking is sort of exceeding the group output, then you run out of resources and then the colony is not sustainable. So that's sort of the a simplistic summary of the model.
Oh, なんか聞いてるだけでジンマシン出そうになるよね。そういう風にさ評価されると思うとさ、 If you're one of them, right? And they're just monitoring your productivity and resources that you're using, like human resource and also like 普通に resources、
right.
なんかそれでさ、何ちゃんと何それに値するアウトプットを出せているかみたいなさ、
yeah.
この人は正しい人材かどうかみたいなのをさずっと見られると思うと、それだけでも発狂しそう。
Yeah, it's life and death. And you know, if there's a problem, oftentimes there's, you know, finger pointing and sort of this interpersonal tension.
Yeah.
So,
そう考えるとさ、多い方がいいような気もするよね。なんか少ないとさ、いや、少なければ少ないほどやっぱさ、everyone's aware of what each person's doing, right?
うん。
なんかなんとなくいっぱいいてちょっとよくわかんない方が、そういう意味でのお互いのストレスはちょっと軽減されそうな気はするんだけど。
うん。But there are other challenges that arise.
Right.
You know.
なんかよしあしあるんだろうけど。Sort of like,
yeah. I mean, people may also have different preferences. You know. So you'd want 22 people that prefer having 22 people. You know, they like that setup.
Yeah.
You know, it's like how some people prefer sort of like a large college or university class where they can sit in the back, or some people prefer a small class setting and they want to sit in the front.
Right.
But,
ね、その中でどういうふうにこう仲良し組みたいにさなるかとかにもよるし、
メンタル的に。 What do you think your coping score would be?
Socially, I don't think I'm bad, but I, you know, I have insomnia and all these things, you know, that are so not 適切. So I would think that my score would be really low.
Well, the score is just based on your personality, I guess.
Yeah.
Rather than your, like, circumstances. I mean, I guess insomnia can be...
絶対ダメでしょ。
A personality trait, but...
その neurotic みたいな方に入ってくるじゃん、多分。
You think so? You think you're in neurotics? They have the lowest coping score, like the worst.
You?
Me? Where did I come into this?
Oh, I thought you said I have the worst.
Oh, no. No, I was talking about neurotics as a category.
Right. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 入ってくるでしょうね。そういうなんか、なんだろう、anxiety disorder とかさ、insomnia とかの人は絶対お断りでしょう。
Yeah, but if you're like doing stuff all day on some Mars base, it seems like you'd just be able to go to sleep. Like you'd be exhausted.
まあね。
I'd like to think so.
I think the best trait that I have is my 集中力。それはもう NASA にでも自慢できるレベル。But other than that, 全部ダメ。
Except for when you're talking about インドカレー。
いや。Other than that, ダメ。全部ダメだと思う。超役に立たないと思う。
Apparently, NASA considers 9 different skills. They have like some sort of comprehensive chart of skills that are sort of divided into management and engineering skills. But there's leader, pilot, physician, biologist, geologist, computer, electrician, mechanic, and combined. I'm not really sure what computer means, but maybe they're really good at computing. I mean, I guess that's an important skill to have.
Yeah. なんか今まで自分がいた組織のこととかを考えるとなんか一人こうお母さんキャラみたいな人がいると結構良かったりするというか
hmm.
なんかエンパシー高めなお母さんキャラみたいな
That'd be management skill?
Management skill ともちょっと違う、まあ、メンタルサポートみたいな
Isn't that management? I mean, there's only management well, and engineer.
Well, yeah, it's part of management, I guess. But like, なんかちょっといるだけでさ、ちょっとみんなが癒されるみたいな。
Mm-hmm.
ああ、みんな頑張ってる、頑張ってるみたいな、こう褒めてくれるとかさ、そういうのも大事そうじゃない？それかすごいやっぱ面白い人、笑わせてくれる人とか。
うん。
大事そう。
Do you think, and what do you think of this breakdown, like management and engineer? Maybe it's not appropriate for every context, but for like, mm-hmm. I guess what NASA does,
mm.
it makes sense. But I hadn't really thought of how broad management, the word, can really be.
いやそうね、もう完全に。
Like、how many things fall under management?
Yeah, manage するっていうことで考えたら、
yeah.
ねだって正直さみんなのメンタルのためにじゃお笑い担当の人を一人入れますって言ったってそれだってマネジメントじゃん。
うん。
そう。どうなんだろうね。
Yeah.
だからめっちゃ仕事はだからあの人みたいなインスピレーション4の What's his name? あの人みたいなさ、あの彼、名前忘れちゃったあの彼みたいなね
超有能人材みたいな What was his name? How come I can't remember his name?
Jared Isaacman.
Ah, yeah, Isaacman. Yeah.
そう、彼みたいなさ、こういろんなマネジメントもできるし、飛行機を宇宙船を飛ばすこともできるし、リスクマネジメントもできるし、ね、なんかメンタルサポートもできるしみたいなこう何個も兼ね備えた人をさ何人も入れないと22人じゃ済まないような感じはするけど。
うん。I'm so bothered that I couldn't remember his name.
ね、一人で何個も役割を果たすみたいなさ。
It is crazy to think how much monitoring might be going on for such a mission and what would be a reasonable balance. Because you want some privacy, but...Also, it's like, well, we have to monitor everything because it's like data and we need to know what's going on. If something could have been prevented.
そこを考えてさっきすごい嫌になったんだけど、私別に行きもしないけどさ、なんていうか、ね、どこまでその自分がさ、実験対象じゃないけどさ、感じで常に見られちゃうのか。だからその人間関係の、まあ、ちょっとしたさ、圧力まではいかなくてもちょっとしたテンションとかあるじゃん。でそういうのとかも見逃してると大変なことになるかもしれないから見とかないととかそういう感じでずっと監視されるのか。
What happened to that crowdfunded like Mars reality TV show like mission? Do you remember that? Was it called like Mars One or something?Yeah, like they were going to make a reality TV show out of these people they were going to send to Mars. Wasn't that a thing?
I'm not making this up. そっか。いや、Dutch、オランダのやつ。
Yeah, what happened to that? I'm assuming it's going nowhere.、
Mm.
Maybe they could do a moon version. I'd watch.
Mars One is officially dead.
Oh, no.
but it always was.
Wouldn't you watch? Would you watch? You like reality TV shows more. I mean, who wouldn't watch?
Yeah, 絶対見るでしょ。
Who wouldn't watch?
この火星のコロニーのリアリティショーあったら絶対見るでしょ。全員見るでしょ、地球の。今どうなってるかな。
You know, sometimes there's this debate that comes up between like sending like human space exploration or sending probes, right?
Yeah.
Because this, a lot of scientists will say, well, objectively, it's much cheaper to send probes. It makes everything a lot harder and a lot more expensive if we send humans. So we should just send robots, and the robots can collect the data, and then we can analyze the data, right? And it's like, okay, that's really rational. It makes sense.
Yeah.
But then it's like, well, why, how did you get into this? Like, why are you interested in space? Like the people that say, that the engineers that say this, right? How did you get interested in space? Well, the Apollo missions, right?
Yeah.
So, I mean, it's still debated sometimes, but there's a video of Neil deGrasse Tyson talking about this and saying, like, no one up here got interested in space because some robot landed. You know, like that's not like nearly as exciting as the Apollo missions were, and we've sent probes all over the place, amazing places.
Yeah.
But it's just it's, I still think there's great reasons to send humans, and think a lot. I think it's objectively obvious, but sort of when you start thinking about the data and the costs, and oh, we just send a robot. I mean, robots are great, but the robots are all funded by the excitement that comes from the manned missions. So, have you seen the new systems in some Chinese schools that like track all the children, like everything they're doing?
Oh.
Like it has facial recognition and it like,
なんか日本でもさ、ちょっと前に炎上してなかった？どっかのあれ、なんなん、実証実験みたいので脈拍なんかをその生徒の何か生体の情報をモニターして集中力が途切れてないかどうかを先生が見れるようになってるみたいな、それがなんか個人情報とかに留意していますって書いてはあるんだけど、先生から見て誰かっていうのが分かるようになってるのかな、普通に。かつ、その脈拍かその何か単体で本当にじゃあ集中力が途切れてるかどうかっていうのが分かるのかっていうのも別に証明されてないから、ただの偏見みたいな。
Wait, so they're analyzing like eye movement or facial
features? No, I think it was just 心拍数 or... like heart rate.
Okay. Okay, so it's not like a visual thing.
No, no, no. なんかウェアラブルとかだったのかな、よく覚えてないけど、そもそもそれが何 viable なのかどうか、そのデータがっていうのもよく分からない状態で実際子供を使って本当のクラスでやってしまってるみたいな、だから
That's weird.
Yeah. いや、絶対やめてほしい。自分の子供がそれされてたらもう絶対学校に文句言いに行く。何してんの、
Monitoring the 集中力。 What if a school that does that, all the kids are just going, you know, straight to Princeton, Harvard, MIT, whatever, just all of them, they're just going straight there. Would you consider
so
it?
No.
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 You know, there was a glasses company in Japan that developed glasses that would monitor your shuchuryoku.
Hey.
And they did some campaign where if you wore their glasses and you like got the highest score, that they would send you a free pair of sunglasses.
どういうこと？面白いね。
So they did like a ranking. And I walked in there and I swear I like didn't blink. Like I hacked. I figured out how it measures your 集中力.
Yeah.
And instead of like focusing on the task, I was focusing on the things that would signal my 集中力. So I made sure that my eyes were aimed and I didn't like waver or move. Like there was very little variation.
Right.
And I got the top score.
でも結局そうなりそうだよね。子供たちだって賢いからさ、こう、あ、こうやってやればなんか集中してるって先生が思うなとか、絶対ハックしてさ、もう意味がないことになりそう。
I was at the top of the list. I never received those sunglasses.
Why?
I don't know. Maybe someone beat my score later. But my score was like way higher than everyone else. Because I wouldn't say I cheated. But I... so That's my cheating. Accuracy on the task was low.
Right.
But my 集中力 rating was super high.
Right.
But those two things were supposed to be correlated. So, that was the whole point of their product.
Yeah, yeah.
And I kind of made it look bad.
Yeah.
So maybe they just deleted my score. I don't know what happened.
Anomaly, yeah.
Yeah. Just pretend that didn't happen.
Yeah, そうだよね。いや、子供にそういうのは本当やめてほしい。あの、就活のやつとかもあるじゃん、日本は。なんか、内定を辞退する確率を AI で弾き出すみたいなさ。ああいうのとかも何なのって思うけど。
There was some like video I saw of an AI sprinkler system in a train station in China.
Train station? And
it's like in a train station, I think. Train station, or maybe it was an airport. It said train station in the caption, but you never know. Not that it matters, but these guys light this little dumpster on fire as a test. They put like a blue sheet down and stuff. They light this thing on fire, and this little turret on the ceiling swivels around, aims at that fire, and blasts it with water from the ceiling.
それはすごいわ。
And it just douses this thing and puts it out. 確かに。
いや、それ欲しい。あの、うち今キッチンにそのファイアアラームついてるんだけど、あの、私はね、やらかしたことないんだけど、うちの夫とかがこうなんか肉とかを焼いてバーって煙出て、なんかピラピラピラピラみたいなすごい音がするわけ。で、止めるのにも時間かかるしさ。それ確かに AI 搭載してほしい。したら分かるもんね。あ、別になんかちょっと煙が出ちゃって失敗してるだけで火事にはなってないなとかさ。
I think it's using a thermal camera. So it's like obviously way too hot. Like this is definitely fire.
Yeah, yeah. You know? で、その場所に向かってかけてくれるんだったらありがたいよね。それ欲しいな。
Yeah, it seems like fighting fires is something that we should have robots doing, not humans. Like, why are we sending humans into the building that's on fire? No one knows if it's structurally sound. It's like super dangerous.
危ないもんね。
But
確かにね。
Yeah, we'll probably see that soon. There was a new Chinese Terminator. It's like a new one every week, I feel like.
Yeah.
There's some company, I think it's called Unitree, came out with a Terminator robot, and there's a video of it walking around, and it's like it's all blacked out. It's like matte black, the whole thing. Like, at night you wouldn't see it coming. At night that thing would just be terrifying. People were making fun of the way it walks, you know, like it's walking like an old man that needs to take a shit.
okay.
It's one of the first sort of, I think it's supposed to be a mass market, semi-affordable. Remember we talked about the robot dog that's like surprisingly affordable?
Yeah, yeah.
Yeah, so this is one of the first like sort of affordable humanoid robots. So we're probably just a few years away from like, you know, rich people will have some humanoid robot in their house, I guess. Drop their kids off at school for them.
やめてほしいよね。怖いよね、なんか歩いてたら。
Did you see this one? The Unitree Terminator?
Yeah, I see it here.
Do you see it walking, though?
No.
Yeah. No?
I don't want to, like...
It's the
matte black one. 顔はでもあれなんだね。空洞っていうか、なんていうの? あの、顔がついてるわけではないんだね。
It does have a head.
Mm. I don't know, the video doesn't start somehow.
Hmm.
They don't want me to watch it. Hmm.
Yeah. It's coming. I don't know if we're ready. It's hard to imagine.
Yeah. So, ne. Ah, so good. 家事はやってもらいたいけど、もうちょい可愛い見た目にしてほしいな。
One of the small ones could do fires, you know, like the Astro or Pippa. You just have a thermal camera, and then have like one of those mini fire extinguishers. You know, they have like the tiny ones.
Mm. I have it.
The mini one.
The little spray.
Hmm.
Just in case.
Yeah. Is that enough? I've never used a fire extinguisher, have you?
Me neither, so I have no idea if that thing is enough, but it's better than not having it, right? So I have it right next to the kitchen countertop, like gas top, just in case something happens. But
you know how like CPR... A lot of people have done training for... I've done training for CPR, and I kind of feel like I could do CPR, or like the Heimlich maneuver, or sort of these emergency procedure type things. But I'm just assuming that I'll know how to use the fire extinguisher. I actually don't know right now. But yeah, if something was on fire... I would run over to the fire extinguisher, and I guess I'd like pull on the yellow thing.
Yeah.
Like I guess I'd read the instructions, but it's like, why don't we, maybe everyone else knows how to do this already, but that's something I might actually want to know how to do in advance of there actually being a fire.
そうだね。ぶつけ本番じゃない方がいいよね、できれば。なんか、but
isn't it ridiculous that neither of us know?
Yeah.
Like exactly how, or that we haven't even done it once. Like it seems like at school, they'd be like, here's a fire extinguisher. Here's how it works, you know, like at school. They don't teach you how to use a fire extinguisher at school. So you just don't know.
やっぱ消火器の使い方わかんないから、その消火器ごとを火に向かって投げちゃう人もいるみたいな。そのやっぱパニックになっちゃって、はーってなっても投げるみたいな。でも使ったことなかったらそうだよね。Does
that work? Doesn't it just blow up? Or
I don't think it works. You shouldn't I've only throw seen that at fire.
That's like one of the final scenes in Jaws, right? He like throws the fire extinguisher. Isn't it a fire? No, it's a scuba tank. It's a scuba tank, isn't it?
Okay. I don't know.
He like, maybe he throws it. I'm pretty sure it's a scuba tank. He throws a scuba tank in the great white shark's mouth and like shoots it.
I don't know if I've actually seen Jaws.
Hmm.
見たことないかもしれない。
Wow. What about Jaws 2?
いや見たことない。あのジョーズの乗り物あるじゃん、あれユニバーサルスタジオだっけ、アメリカでそれ乗ったことあるからなんとなく知ってる気になってるだけで、実際の映画見たことないかもしれない。
Are you gonna watch it?
Maybe eventually.
え、オッペンハイマーは？
オッペンは見てないよ、だってまだもう夏休みだから。
へえ。
無理です、家に子供がずっといるからね。
うん、
夏休み終わってからかな、終わってから。
When's that?
終わってからでもだから昼からの上映だとギリ間に合わないんだよね。
Like late September? It won't be in theaters anymore, will it?
Late September じゃないよ、もう September から始まるよ学校。
あ、そう。
やっと、やっとだよ。
Wait, that's soon.
Yeah.
That's soon.
Yeah.
Oh, okay.
長すぎるよ。
So you'll see...うん、オッペンハイマーも長すぎるかも。 But you'll be able to see it in like 2 weeks, right?
うん、午前中に何上映開始の回があればね見れるけど。
And what about Jaws?
いや、ジョーズは分かんない。ジョーズはちょっと分かんない。冒頭でお伝えした通り、アプリ大型アップデートで、連動スクロール機能が搭載されております、すぐ欲しい方はアップストアに行ってとか Google プレイストアかなに行って、マニュアルでアップデートするとそれが搭載されるようになるかなと思います。皆さんのご意見ご感想お待ちしております。ちょっと今あれなんだよね、メニューに行ってその連動スクロールをオンにするとポインってなんかボタンみたいなのが出てくるんだよね、
うん、
でそこを押すと始まる
っていう。 Yeah, it's the menu in the top right. It's the top right triple dot menu.
うん、うん、そう、
yeah.
なのでデフォルトではオフになってるんだけど、そうっていう感じなのでちょっといじってみてもらえると。
I should be clear, it's the menu on theTranscript page.
Yeah, そうそう。なので使ってみてください。引き続きローバー T シャツ販売中です。あの写真を送ってくださっている方々本当にありがとうございます。嬉しいです。あと BN メンバーシップメンバーの皆さん本当にありがとうございます。皆さんのおかげで番組が継続できています。Twitter、Facebook、Instagram やってるのでフォローお願いします。スレッズもあるスレッズもあるあるけど、おしまい。
以上です。
バイ
バイ。